ディーバの
宝石箱。こんにちは、アッコです。今月はフラワーデザイナーの小松聖子さんに来ていただいております。
こんにちは。
今年は寒いという感じがするんですよね。雪が結構降って、東京でも降ったりして。
そうですね、寒いですね。
寒いですよね。まあ、なんか春がこう待ち遠しいなっていうふうに思ってしまうんですけど、
はい、
今年はちょっと余裕がある生活をしたいなと思っていて、その余裕があるっていうのは、はい、生活の中で、まあ、お花などをこう生けたりする心の余裕っていうところも大事にしたいなと思うんですけど、
はい、
そこら辺を、まあ、いろいろ聞いていきたいなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
で、お花に携わるようになったきっかけというのを教えていただいてもよろしいですか？
そうですね、はい、小学校の頃からお花好き で、はい、で当時今思えば流行っていただろうけれども、はい、リボンフラワーとか、ペーパーフラワーっていうそのお花自体を作るものが流行っていたみたいで、それにちょっと子供ながらに趣味としてハマっていました。でそこから、まあ、フラワーデザイナーになりたいなんていう言葉を発していたんですけれども、はい、まあ、その他いろいろその後にお菓子作りやりたいとかいろいろありまして、で最終的には百貨店に就職しました。でその後3年ぐらいしてから博多を辞めまして、でその時に私はこれから何やろうかなと思って、昔思ったフラワーデザイナーになろうと決めて、そうですね、これがすごく私が向いてるからとかいうよりも、はい、やろうと決めて始めた。でそれをずっとやり通してきてるっていう感じです。
お花の魅力って何ですか？
そうですね、やはり美しいものが好きで、今までやっぱりなりたいなと思ってきたものって、はい、お菓子作りですとか、うん、そこは美しいっていうのもあるけれども夢がある、
うん、
あとはメイクアップアーティストなんかにも憧れたことあるんですけども、やっぱり美しいものっていうものに惹かれました、
うん、お花っていうと生き物じゃないですか、
はい、
生き物を扱ってるっていう観点から結構難しいところはありますか？
そうですね、うん、難しいことは別にないんですけれども、うん、ただ生き物としての扱いをしてほしいっていう願いはあります、
うん、
お花を扱う人は、うん、やはりお花っていうのは生きているんだということを生花に関しては、
うん、
やっぱりそこは忘れないで、
うん、
はい、生き物としての、仕事でやってても生き物としての扱い、
うん、
敬意を持った扱いと、うん、それからそこから生きているからこそもらえるパワーをやっぱり感じてほしいなと思います。
忘れがちですよね、はい、そういうこともね。
特に仕事でやってると忘れちゃう時もあるのかもしれないですけれども、そこは大事に、はい、していきたい。私の教室は大人から子供までいるんですけれども、はい、まあ、長持ちしないっていうことで、プリザーブドフラワーの方が人気があったりもするんですが、
はい、
特に子供の教室の方はやっぱり生きているものとしての学び、はい、これを大切に成果もなるべくたくさん取り入れたいなと思っています。
ありがとうございます。すいません、聖子さんの、プロフィールを最初にちょっと聞くの忘れちゃったんですけれども、いろいろな賞を取っているということをお聞きしたんですが、まず2006年に、宝箱、
日本フラワーデザイン大賞の宝箱部門の第3位を、はい
はい、お取りになったということ
ですね。はい、取らせていただきました。
これは有名な賞なんですか？
これは日本フラワーデザイン大賞は、はい、日本で、そうですね、日本で最大の公募展なので、はい、これはできれば出展していきたいなと思っています。
毎年開催される？
はい、毎年開催されて、今年はそうですね、来月、はい、これはでも関西で、京都で行われます。
京都で、
はい、で関西と関東と交互に行っているので、
はい、毎年
毎年ですか？ね、はい、
で今年は京都
ってことですね。京都で、私は関東の時に、
はい、
関東の時に出させていただいております。
あ、なるほど、
はい、
あ、なるほど。じゃあ 今年は京都だからわからないかもしれない。
京都は、応募してないので。
応募してないんです
ね。はい、出してないんですけども。
じゃあ来年に行きたいっていう、
ね。そうですね。まあ、あの出すのに、予選があるので、そこに通らないと本選には出せないという厳しいコンクールです。
それが2006年に受賞されたということですね。はい、そして2009年に FSS という
FSS、はい、プリザーブドフラワーコンテスト、はい、こちらの第1回で、日本花材株式会社賞というのを受賞させていただきました。
はい、これどんなお花で挑戦されたんですか。
これはあのテーマが、ラグジュアリーっていうようなことだったので、はい、ちょっと豪華な感じで、まあ、タイトルとしては、天井のバラ園というタイトルでちょっと優雅な感じのものなんですが、はい、もしよろしかったら、はい、また私のブログの方とかにも写真がありますので、
はいはい、URL を
貼
っておきます
ご覧になってください。
それからあのフランスと日本で同時出版された本に雑誌でしたっけにあの掲載されたふうにあのお聞きしたんですが。
そうですね、これはあの前に、はい、もうだいぶ前なんですけれども、はい、あのマシェリーというあの美術雑誌が発行された時に私も掲載させていただきました。
はい、マシェリーっていう美術画集なんですね。
は
い、
美術雑誌ですね。お花だけではなくて、
はい、
はい、
次にちょっとお聞きしたいことが、
はい、
1月2月に、おすすめのお花を教えておきいただきたいなと思ってまして、なんか冬な春とかは、まあ、とてもこうお花屋さんっていろんな花があるようなイメージがあるんですけど、はい、冬だとなかなか難しいのかなって感じがするんですよ ね。イメージ的にあんまりないですか。
はい、でもは結構春のお花が、はい、
出てきて
ます。はい、お花屋さんには結構並び始める頃ですので、
はい、
これからがチューリップなんかの旬になってきます。はい、路地で咲いてるのよりちょっと早く、はい、出て楽しめますので。
はい、あとはスイートピーですね。
そうですね、はい、スイートピーとかラナンキュラスなんかが出てきます。
ラナンキュラス、それからバラもおすすめというふうにお聞きしたんですが、結構一年中ありますよね、バラって。
ね、バラ一年中あるんですけども、はい、こう長く花を持たせるっていう点では一番こう長く持たせやすい季節なんですね。
確かに夏とかすぐダメになっちゃいますよね。
そうなんですね。まあ、あの枯れてしまう理由っていうのが水が上がらないっていうことで、
はい
はいはい、そのところ、はい、あの水が上がらないというのは導管にバクテリアが詰まってしまうんですね。
あ、茎の、
はい、
うーん、
そこを、2、3センチずつカットしてい
くと
長く持ちます。
あ、これいいですね。
はい、なるほど。花びらがちょっと柔らかくなってきたかなっていう頃を、はい、
見計らって、
はい、見計らってちょっとツヤがなくてちょっと柔らかいかなって頃を触ってみて、
あ、触ってみていいですね。
はい、触ってみてちょっとパリッとした感じがなくなったらすぐに水の中で斜めにカットして水を変えてあげてれば、私最長2ヶ月も出したことがあります。
それすごいですね。やっぱ延命剤とかは入れた方がいいんですか。
はい、あの最近すごくいいのが出てますので、できれば入れた方が管理も水換えがしなくて楽です。これをやれるのは今しかないので、はい、ぜひ
この時期、
はい、もうあの元気そうなバラを1本本当にお気に入りのを見つけてきて、もうそこをあのもうペットのようにというか、
もう愛情かけて、
愛情かけてもう毎日必ず
観察して
ケアしてそしたらあの春になって根っこが出てきて、
はい、
でまた土に植えてあげて、でまた花が咲きました私。
ほう、それはすごいですね。
はい、そんなパワーをあの皆さんもぜひ植物からもらってみてください。いいですね、
バラから、
はい、
バラと言わずいろんなお花からいただくってい
うのですね。はい、きっとあの癒されるだけではなくて、何かちょっともらえるものが、
そうですよね、生命力みたいなものがきっともらえる
でしょ
うね。
は
い、
はい、
わかりました。
次のコーナーはスカーレットモードのあ、ビューティフルデイです。
スカーレ モードのアビューティフルデイ。
はい、こんにちはということで、今回はスカーレットモードから私ドラマの山田春菜と
ピアノの矢野美恵が登場しております。
この2人っていうのは初めてですね。
そうです ね、
うん、どうしよう、緊張する、ね。
とりあえず私は声を大きく喋るっていうことは今日の目標です。
頑張ってますね。なんか初っ端からなんか急に声でかいなと思って、
声が通らないっていう噂なんで、ちょっと
私も通らない方ですよ。
そう、
うん、
頑張ろう今日は。
頑張ろう、声張っていきます。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、
どうよ、お正月、
まあそうですね、
もう過ぎて、
だいぶ3
週間ぐらい過ぎちゃったけど、13年。そうです、
すごいですね。
ねえ、
なんか今年の目標とかっていつも決めてますか？
うん、なんか決めようと思ってすごい考えてるんですけど、うん、なんで敬語で喋ってるの？
いや私も
すごい考えてるんだけど、その目標がまだちょっと定かじゃないので、目標を決めるのを目標にしようかなと思って。
それが今年の目標。
で、今年の目標になっちゃったら最後までこうなっちゃうから。
今年いっぱいで今年の目標を決める。
やばいよね、それは。春菜ちゃんは？
今年の目標は、私、ちょっと全然音楽と関係ないことなんですけど、うんうん、優しい人でありたいなと思って。
優しい人？
うん。
優しい人？
優しい人。
になりたいの？
なりたい。
なんかあったの？
なんもないですけど。なんか優しい人になりたいなと思って。
優しい人ね、うん、いいよね。
うん。
あるなちゃん優しいと思うんだけどね、十分。
そうですか？
うん。なんかプレゼントをくれたりしたし、
あ
クリスマスの時。
あれはなんかあげてる自分が楽しくてあげてるだけです。
ああ、自己満足。
そう。
そんなことないよ。すごい嬉しかったし。
優しい、
うん、なんかおかしい流れになってきたんだけど、どうしようこの流れ。
でもやっぱりバンドとしての目標も立てたいですよね、
うんうんうん、立てよう、
うん
う
ん、
そうだ。
どうしますか
今年？今年はね、うん、去年はいろんなとこでライブしたもんね、
うんうん、
ね、
本当に
でしょ、JG ブラッド、
うんうん、
私
カンナイのカモンさん
ね、
うん、
私ね、銀座スイングさんとか
そうですね、
私、
うん、ダーツのイベントも出ました、
そうだね、
うん、
すごい出会いがいっぱいありましたけど、
うん、
今年も
ね、ライブをたくさんやりたいですよね、
やりたい、新しい曲も作って、
うんうんうん、
レコーディングもまたガンガンやって、
うんうんうんうん、
ね、
うん、
CD2 枚出してだから、
うん、
3枚、4枚、5枚、
今年中に3枚、4枚、5枚、
うん、
行ってしまいますか。
そうですね、
そうですね、
うん、
なんか作るごとに新しい発見があるから、
うん、
自分たちの中でも
ね、変わってくるもんね、うん、なんか
だからなんかね、すごく出すことが私たちにとってもすごく意味のある、
うんうんうん、
ことのような気がしますね。もちろん聞いてもらいたいっていうのが一番で撮ってるわけなんですけど、
うんうん、
やっぱり撮ってから自分たちで、
うん、
ああこういう風なことにしていくといいんだなっていうのが分かってきたりもするかな、
うんうんうん、ちょっと客観的に見れたりね、うん、
ですよ ね、
そうね、常に
海外ツアーも行けたらいいですけど、
ね、行きたいですね、
うん
うん、
どこの国に行きますか？
そうですね、
全然希望でいいの、
希望でいいの、アメリカ、
アメリカ、
うん、
なんで
最近すごいアメリカに行きたいなって。アメリカって広いね。
超広い、
うん、行ったことないんだもんだって。
あ、
うん、なんかニューヨークとか、
ニューヨーク行きたいですね、
ちょっと行ってみたって
、ね、私も行ったことない、
うん、
行きたいですね、
うん、行きたい、行こっか、
ニューヨークツアーにしますか。
しましょうか。
今年の目標。
うん。
ね、理想は高くね。
うん。
うん、
そうだよね。 今スカーレットモードのホームページで、
はい、
CD の販売をさせていただいてるんですけど、
う
ん、はい、ダウンロードでの販売が始まりました、
うんうん、そうだそうでした
ね、
うん、
iTunes みたいな感じで、
うん、
ダウンロードして聴いてもらうようなことができるので、
うんうんうん、
ただし1曲ずつではではなくて、
うんうん、
アルバムごとに買っていただく形なんですけど、うん、できますのでぜひ聴いてみてください。
聴いてください。それでは、
はい、
またね。
またね。
この番組は
吉田明子と
滝沢美奈子、スカーレットモードでお届けしました。
番組の感想などは Facebook や公式ブログ、メールでお待ちしています。
では次の配信をお楽しみに。
さよなら。